じゃあパパッとラジオを撮ります。
はい、
何回目なんだろうこれ。21回か2回か、うん、そんぐらいですね。
はい、
はい、
もう20回なんですね。
はい、
はい、
話すこと決めてないですけどなんか来てたんだよな質問。息子が大学受験来年か、
はい、
で社会が苦手、
はい、
どうやって社会の勉強したらいいんですかってことをね聞かれたんですけど、
うんうんうん、社会頑張んなきゃいけないんですかね。
まあ全体試験ありますからね。
あ、そっか。
うん、日本史とか、日本史って言ったかな、日本史と政治経済らしいですけど、うん、まあ、政治経済は覚えろっていう。
ああ、はい、
まあ当然なんですけどね、うんうん、まあ、日本史も当然全部覚えれば点取れるんですけどおすすめとしてはまず流れ、全体像の把握、
うんうんうん、
物語と一緒なので、どれも突発的に出来事が起こってるわけではないので、
はいはい、
でもこういう理由でこうなって、うんうん、こうなってこうなってこうなってこうなってってちゃんとストーリーとして説明できるようになれば、
うん、
大体頭に入るので、うん、
映画ですね。
映画です、映画、映画、もうね、うんうん、カオスの映画です面白いです、はいはい、ちゃんと知れば、
うんうん、
で歴史にしろ経済にしろ何にでも勉強する秘訣っていうのは人間を見ること。
あ、
人間の感情で結局戦争も起きるし、
うん、
政策も決まるし、
うんうん、
まあ時代の流れって決まってくるので、
うーん、
誰かが誰かに嫉妬してなったとかすごい多いので、その人物にフォーカスして、その人物の、
うん
うん、中心人物の取り巻きを調べて、
うんうんうん、
こういう感情があったからこうなってったんだってストーリー上で覚えれば、まあ、小説みたいな頭入るかなっていう。
なるほどなるほど。
うん、あと文化史が苦手って人多いんです。
文化史、
歴史って文化もあるんですけど、あの浮世絵とか、
はいはい、
ああいう、
うんうん、
あれも結構やっぱり安いですけどね、国の政策と文化はやっぱりリンクしてくるので。
おお、なるほど、うん、
全然わかりやすいです、
うん、なんでこういう絵が
流行ったのかとかっていうのは、
うん、流行ったのかとか、
うんうん、
うーん、
うん、全部感情ですね。ほんとこんな感情ぐらいで動くんだっていう、
そうだ、
うん、
景気みたいな、
景気みたいなもんです、本当に
感じですね、
うん、ね、うんうんうん、
すごい、そうか、センターして試験か
遠い昔みたいな。あいつ受けてないか。
いや、受けたんですよ。
あ、受けたんですね。
私も実は、でももうよく覚えてないです。
そんなもんですよね。
全然覚えてないですね。
うん、俺も全然覚えてないもん。勉
強してないんで、うんうん、そうですね。
基本的にはもう本当に今の政治と一緒ですよ。
うん、森友問題、
森友問題と一緒で、誰かが誰かのね、
うん、
誰かをかばうために矢面に上げられたり
そうですね、
うん、かわいそう、あの金融庁長官、
あ、
佐川さん、
はいはい、辞めちゃいましたね。
ちっちゃと思ったんですけどね。
え、あ、ちっちゃいですね。
ちっちゃ、お前ちっちゃいなって記者に囲まれててかわいそうってこと、なんか、
うんうんうんうん、
麻生さんとか辞める気ゼロですからね。
怖いですね。本当に心臓から毛生えてますよね、安倍さんとか、
うん、うん、
すごいなと思います。違う、
代々続いてきたボンボンたちは
超怖いですね。
強心臓ですよ。
なんとも思ってないでしょうね。
うん、官僚一人死んでんですけどね、自殺しちゃってるんですけどね、うんうんうん、まあそんなのは当たり前らぐらいで思ってる可能性ありますからね。
怖いよ怖いよへえ、感情とかなさそうじゃないですか。
もう、あの人たちですか。
うん、
どうなんでしょうね。
ないことはないかもしれないけど、なんですかね。すごいすごいですよね。なんだろう。
もうある意味腹は据わってますね。
うん、
うん、
そうですね。
自他は出しないって
。うんうんうんうん。
ね、やれるもんならやってみろ感がありますからね。
ねえ、いや、すごいな。
多分裏ではいろんな取り決めがあったんだと思いますけどね、あれも。 佐川さんが辞任するってなっても、
うん、
辞任した後の面倒は見ることになってると思うんですけどね。安倍さんなり麻生さんなりが天下り先用意してとか、
そんな好待遇ですかね。なんか逆になんかバラされたら困るから、
うんうん、
なんか体調不良で入院させられて、うん、薬もられて死ぬのかなと思ってたんですけど、
あ、佐川さんですか、
はい、
はいはい、
そっちパターンかなと思ったんですけど、うん、どうなんですかね。
困れろ、こつりやんないんじゃないですかね。
うん
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 うん、
そっかそっか、
佐川までしかたどり着けないっていう事例だと思いますけどね。
へー、あー、そっか、
佐川が全部追って終わったんだから、うんうん、これは佐川が悪いんだっていう話で、
かわいそう。
いやでも俺的にすると、あの書き換えとかなんかあるったんじゃないですか、うんうん、何百箇所も、
はいはい、
別にあるでしょう、日常
に。でありそうですよね、うん、てかありますよね。
たまたまね、森友学園がピックアップされただけだって、うん、年に何回もあるでしょ、あんなのって。怪しい話は、
うんうんうん、だって会社でもありますよね。
うんうん、忖度あるでしょ、うんうん、人間だもん。
そうですね、全くない人いないですよね、うん、うんうん、
そうだよな、うん、でまあ歴史はね、本当に繰り返すので勉強すると面白いですよ。
はい。本当に、うんうん、うん、ね、歴史か、私も苦手でしたね、歴史。
漢字の読み合いみたいなとこ多いので、うん、戦争とかも。
ああ、
面白いですよね。武田家が潰れた理由とか漢字のせいですから、はい、
へ
え。武田信玄が死ぬ、うんうん、カリスマの親父がいなくなる、
はい、
でまあ武田勝頼君ってやつが継ぐんですけど、
うん、
家督をね、
うんうんうん、
時代社長ですよ。
おう、
でも親父がカリスマすぎて、
はい、
みんながついてこない、
うんうん、
っていうのと、うん、こいつ四男なんですよ。
うーん、
で長男はとある事件で切腹してるんですよ。
お
で次男は確か認知症か病気か忘れました、だから使えない。で三男も多分障害者で使えない、
う
ん、
へ、
しかも出家してるんですよ。で四男だけど家督継いだ、
うん、
でも武田信玄もそんな急に死ぬ設定じゃなかったので、
うん、
急に死んだので、なんですかね、武田の名字もまだもらってないあんまり状態で家族継ぐ、
うんうん、
みんながこんな若造で大丈夫なのかかを、
ね、
会社で言えば役員たちが出してくる、
はいはいはい、
みんながついてこない、
うんうんうん、
ってなって焦っちゃった武田勝頼は領土拡張をするんですよね、
うんうんうん、
それに戦争に勝ちまくれば、
はい、
みんな俺のことを、
うんうんうん、
認めるだろう、
うん、
ついてくるだろうって言っていっぱい戦争して勝つんですけどね、強いから。
ほう
ほう、勝ってだんだんだんだん、みんな認めてくるんですけど、だって勝ち続けてると俺すげえんじゃねえかって調子乗るんですよね、
うんうんうんうん、
俺は親父よりすごいんじゃないかって、
はい、
ってなって調子乗ってるところに信長に死ぬほど負けるって
そこでね、
そこでね、
釘を刺されてしまう。
でそうするとまたね、役員たちがやっぱこいつダメだあーやっぱこいつダメだってなって、でそっから一気に求心力なくなって内部崩壊していくみたいな感じなんですけど、それも結局なんていうんですかね、感情の問題で、
うんうんうん、
結構親父に負けてられないってい
う
焦りが良くない方向に向かわせたので良くは今現代と同じですから、
うんうんうん、
ね、2代目社長が親父に負けてられないって言って、
なんだろう、
店舗をいっぱい出して潰すみたいな、
うんうんうん、あの大塚家具がいっぱい売ろうとして、
そうですね、
薄利多売に走ったら失敗するみたいな感じですね、
うん、よくある話なので、感情でやっぱね、うんうん、動いてるので。
なるほど、
ね、あいつが気に食わないから殺すとかよくありますから、歴史だと、
うんうんうんうん、家族間でとかめちゃめちゃありますよね。
あ、もう家族間の方が多いぐらいですからね、もうみんな血縁でやってますからね、うんうんうん、バッチバチバッチバチ
そうだ、
うん、今はむしろ仲いい方ですよ。
うんうんうん、ね、ひどいですもんね、昔の、
うん、うん、親父を殺すとかありますからね、
うん、
ザラに
怖いよ
ですね。まあ歴史はそんなもんかな。あとはもう細かいとこ頑張って暗記してくださいってしか言いようがないんだけどな。
うんうんうん。なん暗記はどうやってやりました？なんかベストな暗記方法とかあります？それは人それぞれ
とか。書くより言う方が俺はいいと思いますけどね。
おあ教えるとか。
あ教えるのもいいと思います。教えるのもいいですね。言うって言えば書く言う。なんか五感使えばいいんですか結局。書くだけだと視覚と触感、
うんうん、
触覚しか使ってないので言うと今度耳聴覚も話すし、うんうんうん、あと動くとねっていう感じで動きながら話すとか書きながら読むとかやっぱ一番いいですけどね。
うーん
人に説明するっていうのが一番いいですね、うんうんうん、
へ
え。書いてるだけっていうのは一番頭入んないかな。
そうですね。
うん1582年本能寺っていう風に覚えるんじゃなくてちゃんと、
うんうん、
そのなんで本能寺の変が起こったかっていうストーリーを他人に説明できるようになれば
うんうんうんうん、うん、
上手に
頭に入ると。それは忘れないですね
思いますけどね。
へ
え、うん
う
ん、
そうだな、うんうん、
人間ね単発での記憶は苦手なので単体での
うーん
すぐ忘れますから。
あなんか関連付けた方が覚えやすいですよね。
関連付いてないのは全く覚えられないんで今日もなんかね朝ニュースやってたのもう全部忘れてますもん
確かにな
んか変なブランドが高いみたいな、
う
ん、
え高い
服のブランドが人気がありすぎて値段が上がってるみたいな。
あーシュープリームでしたっけ。
あそれですそれです。
はいはいネットで見ましたそれは
ね、もう完全に単語出てこないですもん。それそれみたいな
、
あんなのがそんな値段するんだみたいな。ディッキーズと何が違うんだと言ってたんですけど
そうだそうだ、うん、ありましたねそんなニュースも。
あともう繰り返すしかないですね。
うーん
暗記はね、
うんうんうんうん、繰り返すか、
うん、脳のメカニズム通り繰り返すって1日だったらねほとんど忘れてますから
そうですね、
うん、
忘れるということを前提に。
そうですね忘れるのは人間なので、ね、忘れられなかったら人間死ぬので。
そうですね。そうだへえ。そっかもうみんなっていうか次高校生とか大学生になる人たちは、
うんうん
もう終わってますもんね受験がね。
そうですね、はい、
そう2年生の人たちがもうこれからなんですね、
うんうん、まあね秋代さんの子供とかが大きくなる頃にはその大学に行くことに果たして価値があるのかっていうのは、うん、はなはな疑問になってくると思うんですけどね。学費ばっか高いし
私は常々、ね、そう思ってるんですけど、
うん、
大卒での夫がなんでそんなに大学に行かなくていいっていうのみたいなことすごい言われますけどね。
なるほど行った方がいいんじゃないかって。
うんうんうんうん。
まあどっちでもいいですけどね。
そうそう、ね、私は別にどっちでもいいけどみたいな、
うん、
うん。行った方がいいとか行かなきゃいけないとは思ってないよっていう話ですけどね、う
ん、まあ大学行って思ったことは8割方の生徒たちにとっては金の無駄、
うん、
時間の無駄なんじゃないかなって使い方間違ったら本当に1円の役にも立たない、
うんうんうん、
本当に大卒っていうその
卒業、そうですね、卒業証書を
もらうために何百万払うっていうだけですね、
うん、高い
高い。しかも俺みたいな人間になってくるとそれが全く役に立たない立たない価値がない。
うんうんうん。そうですね役に立つ、まあ、職種と、
うんうん、
別にどっちでもいいみたいな職種というか、うん、まあありますよね。
そうですね。で官僚とかなるんだったらね、
うん、
絶対大学出なきゃいけないし、
うんうんうん
ね、大学どこの大学出たから出世も決まりますから
キャリアが
ねキャリアはね大変、はい、大事ですけど。
そうですね。
でもね別にそれ以外のあんまり必要ないんじゃないかな、
うんうんうん、
今のご時世は。
そうですね。そうこの間のラジオっていうんですか、うん、金太さん、
はいはい、
とコミュニケーションの話したじゃないですか、
はいはいはい、
あれ聞いてても確かに学歴もねとかなんていうんですか そう資格とか、うんうん、頭がいいとか大事ですけど、もうコミュニケーションとか言語化できるかどうかとか、うん、そっちの方が本当大事だなっていうのすごい思いますね。
頭良くてもコミュニケーション下手な人って本当ね、何の役にも立ちませんからね、
う
ん、
そうですね、
まあ、研究職やってくれるならいいですけど、
あ、うんうんうん、
それが藤井くんみたいにね、
うん、
あの16歳の15歳かまだ、うん、藤井くんみたいにあんなね気持ち悪いぐらいのコミュニケーション障害でもあれだけ将棋が強かったらいいですけどね、
うんうんうん、そうですね、
うん、コミュニケーションはね人間なんでやっぱ上手な方がいいですよね、
うんうん、
どんな仕事でも人間とは関わるので、
うんうん、そうですね。
今の子供はコミュニケーション苦手になってんのかな、どうなんだろうな、
どうなんですかね。でもすごい、まあ、世代とかかもわかんないですけど、ただカフェっていうか普通にご飯食べ行って隣に座ってる女子高生とか、
うんうん、
ご飯来るまでも大して喋らなくて
スマホいじってんすか。
そうです、
2
人とも違うなんていうんですか、スマホっていうかページ見てたりとか、
うん、
普通ですよね、もうそういうのが。
うーん、で来て食べるみたいな。
そうですそうです、でちょろっと喋って、
なんで一緒にいんだろう
そう、わかんないですよねなんだろう、あんま仲良くないのかなとか、
うん、
まあ別にどうでもいいですけど
の間もとあるセミナーで、
うんうん、
ガチャッと入ったら、
はい、
まあ、10分遅刻していたんですけどガチャッと入ったら
うん、うん、
みんなスマホいじってたんですよ、話さないで、
はいはい、
話さないでこのスマホピピピピいじってたり、パソコンガチャガチャガチャガチャってやってて、誰もシーンってしてたんですよね、
はいはい、
ねえ、明夫さんとかブルーさんとかアリーさんだったらありえない光景じゃないですか。
そうですね、
みんなうわーって感じじゃないですか、む
し
ろ、
うんうんうん、
おーいるなーって俺入ってくると思うんですけど
そうですね、
そうそう、でもすごいシーンとしてて、うん、俺はその人たちにあなたたち20点ってひどいこと言ったんです
うんうんうん、
なぜそんなに自分の世界にこもっているのかと、
うんうん、
人がいるんなら興味持って話しかければいいじゃないかって思うんですけどね、
うんうんうん、
そんなクソみたいな四角い画面見てないでろくなこと書いてないんだから、
ね、うんうんうん、そうですよね、
そうそう、コミュニケーションはすごい大事ですけど、やっぱりね、何歳になっても下手な人もいるし、
うん、
まあ、大人になればなるほど下手になるっていう人もいるし、
あー、そうですね、うん、いますね、そういう人も。
なんだろうな、そのコミュニケーションは本当奥が深いんで
深いですよね、
いろんなことが複合されてコミュニケーションなので、
うんうんうんうん、そう、なんか一言で言うと、てか、なんだろう、そのコミュニケーションって言葉の裏がいっぱいありすぎて、うん、あー深いなみたいな、
深いなんです、深いんですよね、
答えはないって思いますね、本当に。一言で言うとって言われると、
一言で言えるようになったんですよ。
あ、なんですか。
あの音声で言ったか分かんないですけど、
はいはい、
コミュニケーションとはキャッチボールです。
お
ー、よくある王道ですけど、
ほんほんほん、
これ全部キャッチボールで例えられるって最近分かりました。
へー、全部
全部コミュニケーション下手な人の特徴、
は
あ、まあ、いいコミュニケーションって俺が秋代さんに投げる、
うん、
取る、返すっていう、その、ね、キャッチボールのリズムがいいことじゃないですか、
はいはい、
いいコミュニケーションって、
うんうん、
でちゃんと相手が取れるところに投げるっていうのがいいコミュニケーションじゃないですか、
うんうんうん、
でコミュニケーション例えば下手な人の、
うん、
何言ってっか分かんない人、
はいはい、
っていうのは冒頭、
あ
ーパンどこ投げてんねんお前っていう人
うんうんうん、
でそのなんていうんですかね、俺が秋代さんこれどう思いますって投げるじゃないですか、
はいはい、
でそれに対してね、求めている以上の情報量で返してくる人とかいるじゃないですか、
うん、
急に語り出す人とか、
あ、はいはいはいはい、
そんな話すのぐらいの人いるじゃないですか、
うんうんうん、
得意なゾーンになると
それってね、あれでねこれでねとか、
そうですね、
うんうん、
急にブワーって話し出す人いるじゃないですか、うんうんうん、あれはこっちが山なりで投げたボールを160キロで返した、うん、こっちがバン
こう剛速球のストレートみたいな、
いやいやそんな求めてないって
はいはいはい、
とか、
あ、確かに公開したいですよね、うんうん、山なりで、そうなんですね、
こっちが山なりで返したらこっちも山なり返し、こっちがちゃんと投げたらあっちもちゃんと投げるっていうのはね、うんうんうん、キャッチボールだと思うんですけど、それができない人とか、
なるほどなるほど、
あとその専門用語とか、
うん、
難しい言葉回しで、
はいはい、
何言ってるか分かんないっていう人もいるじゃないですか。
そうですね。
そういう人は変化球投げてくる人ってのは癖がすごいなんで今その球放ってきたの
はいはいはい、
曲げてこないでって、そんな感じで結構キャッチボールで全部説明できるかなと思ったんですよね。
なるほど、深い。
キャッチボールが下手な人って一言ではなっちゃうのかな、うん、コミュニケーションが、
うんうんうん、
下手な人っていうのは。例えばこうやってね、秋代さんと対面でキャッチボールって一番レベル低いと思うんですよ。レベル低いっていうか一番簡単だと思うんですよ、
うんうんうん、
だって表情も見れるし、
そうですね、
雰囲気もわかるし、
うん、
ね、一番やりやすいんですけど、これが今のご時世ね、ネットとかもあるわけじゃないですか、
うんうん、
うん、例えばこの音声だってね、誰の顔も見えないし、誰がどう頷いてるのかも分かんないけど、
誰が聞いてるか分かんないですし ね、
ね、みんなのリアクションも分かんないけど、はあ、みんなの役に立つようにって話してるってなったらちょっと難易度上がってるんですよね。文章もそうで、
うんうん、
ね、そう、目の前に人いないけど伝わるように書いてるんで、
うん、
どんどん難易度上がっていくんですけど、やっぱりまずは対面、
うん、
対面が上手じゃないとその後も上手にならない。
確かにそうですよね。
自分よく言うのは、自分ってネットで全部物売れるじゃないですか、
はいはい、
会ったことない人にでも、
うん、
そういう次元から考えると会った人に物売るなんていうのは甚だ簡単だって言
う
んですよ、
うんうんうん、
100倍簡単って、
はあ、分かりますそれ、
うん、で会ったことない人にね、うん、商品買ってもらうってすごい苦労があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもね、直接会ったら
うん、
雰囲気も分かるし、
うん、
ここいいですよってめっちゃ細かく言えるし簡単なんですけど、逆に言えばね、対面で物売れない人がネットで売れるわけないってい
う、うん、あー分かるすごい分かりますそれ。
そうなんですよね。
ああそうかも。
多分俺営業マンになったらめっちゃ売れると思うんですよ、うん、
私もその自信めちゃくちゃあります、
うん
うん、
ね、めっちゃ売れる気するんですよ、
うんうん、
だってね、メールより簡単ですから
そうですよね、うん、本当そうです。それそうそう、なんかいくらでもね、対面だったら、
うんうん、
こっちが提案できるっていうか。
そうですね、
うん、
なんかあと途中で変えれるじゃないですか。
う
ん、ね、文章だったらね、書いたのものはもう書いてまんま出すしかないので、
うんうんうんうん、
けどね、話してる途中で、あ、この人この話だと合わねえっぽいなって気づいたら、途中から変えることもできる。
そうですね。
しゴリ押しというか粘り強さも、うんうん、いやでもってもう一押しいけるじゃないですか、
うんうんうん
ね、でも文章だといけないので、そういう意味だったら超簡単じゃないと思うんですけど。
なるほどなるほど、
うん、対面で売れないのにネットで売ろうってしてる人って頭いってんのかいや絶対難しいことやってるんですよ、
うん、難しいですよね。
例えばね、ウォーターサーバーを売ってくださいって、
うん、
対面でやってくださいって言っても結構難しいじゃないですか、
うん、
でもそれをさらにネットで言ってくださいってなったら
めっちゃ難しい
ですね。めっちゃ難しいじゃないですかなんでまずはね、対面のコミュニケーション能力を上げてほしいなとは思うんですけどね、
それなんかマルシェの必要性がなんとか分かりましたね。
うん、
なんか大してすげえ偉そう私なんか
大して
そのマルシェですらそんなに売れないのに、うん、いや、うん、なんだろう、ネットで売ろうとするっていうか、ネットで売れればそりゃ、まあ、いいですけど、うん、ね、まず対面で、
うん、
売ってみなよって思います ね、 そうですね。ちゃんとなんか売るっていうか、うんうん、その人の手に渡ってじゃ届けるっていうか、
うんうんう
んうん、
絶対ね、そっちの方がいいと思うんですよね。
そうですね、そうだそうだ。
あとネットってやっぱり手売りと全然違うのが、
うん、
売った感がないんですよね。
あ、
ね、手売りはお客さんの顔見えてありがとうって言われるから、ね、うんうんうん、やっぱりやりがいあると思いますけど、ネットでね、一生顔を合わせないけどお金もらってる人とかもいるわけなので、
うんうんうん、
でやっぱりね、手売りの方が最初はいいかなと思うんですけどね、
うん、そうですね、
うん、で確定申告でその振り込み確認してたんですけど、うん、
はい、はいはい、
まあ、誰だこいつって人いっぱいいますからね当然当然
うんうんうん、
知らない、会ったことないって人いっぱいいるわけなので、バーバーバーバーって、
うん、
知らない、会ったことない人に売るよりも 知ってて会ったことある人によるほうが絶対簡単でしょって、
うんうんうん、そうですね、うん、確かに確かに。
そうだからまずねコミュニケーションは対面からですね、ネットでのコミュニケーションとかいうよりも。
そうですね、うん、そうだ、うん、それをすっ飛ばすとなんていうんですか、ネットでの売り方とか、それこそライティングの仕方とか、そういうふうに走りますよね。
そうですね、コピーライティング、
うんうんうん、
感情を動かすんだみたいな、
ね、ありますね。その前にって話ですよ ね、
ね、そういうのない人がテクニック論に走っちゃうんですけどね、
うんうんうんうん、そうだそうだ。
コミュニケーションね、苦手な人多いけど、もこれ子供の頃から言うじゃないですか、
うん、なんかそのどういう育ち方してんですかね、わかんない。何ですかね、
まあ、遺伝ではないっていうのはよくわかるんですよね。
運動神経とかと近いですか、またそれと違うんですかね。
何なんでしょうね、
なんだ、音痴とか、
あ
なんだろう、何ですかね。
そうなんですよね、根本原因が分かりにくいですよね。
なんだろう。
でも、ね、やっぱり単純なのがコミュニケーションを取ってきた量が少ない人っていうのは、
うん、
やっぱりコミュニケーション下手ですよ。
うーん、
量の問題でもあると思いますね。
はあ、そうですね。
あとやっぱり親が話を聞いてあげないっていうのが一番悪いんじゃないかなって。ああへえそうなんだへえって聞き流したら子供はそれ伝わってるもんだと思いかねないので、
うんうんうん、
これでいいんだってなっちゃうのかなって。
うーん、
俺が一家にねわけわかんなくなったらそれはどういうことって普通に言うと思うんで、でつまり要するにって
あ、私も超質問しちゃいますね。え、何々わかんないみたいな、
うん、ねえわかんない、もうちょっとちゃんと言ってもらえるかな、
うん、うんうんうん、そうですね、言いますねそれは。
やっぱりね言って満足する人っているじゃないですか。
はいはいはい、
言うだけ言うのがいいみたいな、
うんうんうんうん、
そのフィードバックは求めてないみたいな、
うんうんうん、
それこそ投げっぱなしみたいな、
はいはい、
うわーって投げてふー好きしたって
ありますね
っていう人もいるんですよね、
うんうん、なんか昔自分もまあそういう時もあったと思います。なんか家にこもりっきりで多分なんだろう、子供がちっちゃい時とか、まあ、こんなことがあった、あんなことがあった、全部報告みたいな。
あ、
そうですね、でってなりますよねそれ、うん、そうっていう時はあったと思います。多分でもなんか、あ、全部別に喋んなくてもいいんだって思う時があって、そっからやめましたね。
ね、
そう、
うんうん、ね、いっぱい話すからコミュニケーションがうまいってわけではないので、
うんうんうんうん、ね、そうですね、
ペラペラペラペラペラペラペラペラ話してても何言ってるか分かんないやつって普通にいるので、
うん
うん、本当にいろんな事例があってもう説明しきれない。集合抜けバージョンの人とかね、
うん、
これ誰の話してるんだろうな今みたいな、
ありますね、
接続しないバージョンとかね、
うんうんうんうん、
でもとか要するにとかなんかそういうのがない人とか、
はいはい、
ガキの話変わってんなみたいな。
そうですね、ありますね。そうだ、なんか下の子がそういう私の話を聞いてきて、うん、え、で誰の話してんのって言った時に、うん、なんとかだよって逆に怒ってくるみたいな。
あ、はいはい、
いや言ってないじゃんみたいな、
はいはいはい、
中国言ってないじゃんみたいな、
はいはいはい、
感じのところありますね。
あ、そうですね、うん、そのね伝わってるつもりなんですよ多分。
あ、そうですね、
これぐらいで分かるでしょ、うんうんうん、っていうのがあるんでしょうね、
うんうんうん、
この
そうですね、
あ、そうだから伝わないんだっていう前提で話すっていうのがめっちゃ大事。
そうかもしんないです。
俺は誰も信じてない、これは言い方悪いな、うんうんうん、誰も信じて伝わってるとは信じてないので、
うんうんうん、そうですね、
よく自分が出す事例として犬、
うんうん、
って言って今みんな犬頭に思い浮かべたと思うんですけど、絶対今秋夫さんの頭の中に思い浮かべてる犬と俺の頭の中に思い浮かべてる犬は違うし、今聞いてる人の頭の中に思い浮かべてる犬も違う犬種な可能性が高いんですよ。ってことはこの時点で ずれたんですよ、
うんうんうん、
コミュニケーションは。そうならないように、なんていうんですかね、小型犬のチワワっていう犬種のってその情報量を付け足していくわけじゃないですか、うんうん
はいはい、
そしたらみんな、あーそういうことねって一致していって、うんうんうんうん、コミュニケーション取れるっていう。
そうですね、うん、そうですね、なんかそうずれるもんだし、ね、そんな一言じゃわからないもんだという前提において話すみたいな、
う
ん、
そうそうそう、言わなくてもわかるだろうっていうのが最悪、ね、
そうですね、それは夫婦喧嘩の原因にもなりますね、う
ん、あるあるですね、
あるあるですね、
あるある、
はあ、あのことなんだけどみたいな、大体揉めるじゃないですか、うん、そうですね、それで、うんうんうん、そうですね、
うんうん、だから情報量のコントロールも一個コミュニケーションの必須能力だと思うんですよね、
うんうんうん、
でも俺が明夫さんたちに普段伝えてる内容をここで喋ったら明らかに情報過多なわけじゃないですか、
うん、確かにそうですね、
みんな嫌がるわけじゃないですか急に
うんうん、うん、
急に脳波は共振するんですよとか言い出してね嫌じゃないですか、知ってますメトロノームってねみたいな話し出したら嫌じゃないですか、
うんうんうん、ああそうですね、うん、
でもなんつうんですかね、そのみんなが心地よいであろう情報量にね、ビューンって常設して話してるんで、
うんうんうん、は
あ、ね、大学教授とかオタクとかっていうのはその情報量のコントロールが効かない、
うん、
細かすぎて分かんないみたいな、はいはい
はい、うん
うん、細かすぎても分かんないし大雑把すぎても分かんないっていうところがね、
うんうんうん、
コミュニケーションの、
うんうん、チューニングしないといけないわけですね、そこは。そうそう、
Google マップと一緒なので、
お
拡大しすぎても
見
えないし、
はいはいはい、うんうん、
離れすぎても日本列島になっちゃうので、
確かにちょうどいいところで、ね、
ちょうどいいところでキュッて止めて、
はいはい、
そうするとね、何〇〇ビルとか〇〇通りっていうのが見えるので、
うんうん
うん、そんぐらいが多分適切な、
うんうんうん、
情報量だと思うんです、
ね、そうですね、もうちょっと詳しく教えてって言ったらギューって拡大すればいいですね、
他に丸々があるでしょ、
うんうんうん、
っていう感じだと思うんですよね。
そうだ、そうですね、気をつけたい、
うん、気をつけたい
ねえ、そうですね、
うーん、俺は苦手だとけど結構生きてて大変だと思うんですけどね、仕事とか始まっても、
うんうんうんうん、
また言った言わない問題とか起きますし、ね、伝えられた伝えられてないとか ね上司から、
うんうんうんうん、そうですね、
そんなの言わなくても察しろよとか始まるわけですからね、
察しろよはね、うん、
日本あるあるですけど、
うんうんうんうん、そっか、なんか何でしたっけ、前回あの音声ラジオを撮った時に、うん、あのそう就職するのに、
うんうん、
なんかコツありますかみたいな、
うん、
面接、
はいはい、
なんかの時もコミュニケーションって言ってましたよね、
はいはいはい、
やっぱコミュニケーションが取れてその人と一緒に働きたいかどうか
みたいな決まっちゃうみたいな
のと、まあ近いですね、
うん
うんうん、
あと別にその情報量のコントロールとかなんだろう、キャッチボールが苦手なんだとしたら、うんうん、まず言いたいのがちゃんと聞けここからなのって、
うんうん、
コミュニケーション下手な人は聞いてないですよ、下手な話、
あそうです ね
都合のいいとこだけ切り抜いてたり、うんうんうん、聞こえるとこだけ聞いてたり、もうそもそも聞いてなかったり、
うんうんうん、
まずちゃんと聞くとこから始めようかって思いますけどね。
そうですね、
あと相槌打てとちゃんとね、
うんうんうん、
うん、
相槌ね、打ってないんですか下手な人って。
打ってないですよ。
へえ、なんかボーっと聞いてんですか。
こんな感じです。
ボーっとっていうか
いけんのって。
へ
え、
そうなんです
よ。そうなんだ。と、重い話を重くするとかやめなさいって。なんていうんですかね、そのコミュニケーション下手な人って結局重いんですよ、話し方が。
はあ、
その重いボール投げてるんですよ。
はいはいはい、2
キロぐらいのうわって
ズシンってくるやつですね。
やったら重い話ばっかする人とかいるじゃないですか。
うんうんうん、
別に重い話するなとは言わないんですけど、その重い話をせめて、うん、もうちょっと軽くするように話せよって。
なるほど、
一緒に引きずろうとするなよって。
重くなりますね、それは。
私こんな大変なことになってさみたいな、やめなさいって
ズーンってなりますね、それは。そっか、そうですね。あ、最近周りにそういう人がいないんであんまズーンって話ないんですけどね、うん、
ないですね。
うんうんうん、そういう話する人いますね、
うん、めんどくさいね、疲れるのでこっちも、
うんうんうんうん、
気使うので、
うん、さあいますね。だから親戚とかいません、そういう人。
あ、いますいます
ね、親戚あるあるです ね、うん、ね、それは。あと近所のおばさんとか、
う
ん、
そう、
うん、うん
うん、ねえ、その難しいですけどね、やっぱコミュニケーションは。でも、
うんうんうん
うん、いっぱいやればうまくなるんじゃないかな。
そうですね、コミュニケーションか。あんま苦手だって思ったことないですけどね。
うん、まあね、得意な人はやっぱり思わないですよね。それは普通だっていう世界で生きてるので、
うんうん、
俺も全然思ったことないですもん、
うんうん、
俺コミュニケーション能力ないなーなんて思ったことないですからね。
でも自分の話ばっかしてないかなって心配になる時ありますけどね。気をつけなきゃって。
たまに自分のセミナーに話し方を上手くなるために来たって人いますからね、
うん、え、あーそうなんですね
で全く意識してないで喋ってるから勉強になるか分かりませんけどね思いますけどね。セミナーとかも難しいじゃないですか、多分1回目やる人とか。なんていうんですかね、どんぐらい喋るべきなのかとか、どんぐらいの熱込めて話すべきなのかとか。
はいはい、
そんなのね、感覚じゃないですか、もう。感覚でやってるので、その感覚の世界になってくるってことは難しいんですよね。そう、なんか秋代さんとかブルーさんね、エネマスの上級のメンバーにやるスタンスでやっていいセミナーとやっちゃいけないセミナーってあるわけで。あ、
はいはいはい、
じゃあそれってどれをどういうふうにどういうふうに書いてるんですかって言われても、まあ感覚って
そうですね
って感じになっちゃうんだよね。
その何だろう、 Google マップの拡大と縮小はすごく考えますね、
うんうん、
その特にセミナーとか。
そうですね、
うんうんうん、
子供にとかね、
お
あんまりね、拡大して話しても伝わらないじゃない
ですか。そうですね
何言ってか分かんないって言われるのがオチなので、
うんうん、そうですね。逆に子供たちになんかポケモンとかで例えられて納得されることも多いですけどね。あ、ポケモンの高校こうねみたいな感じで、おおんみたいな、全然知らないんで、多分それみたいな感じでそう、うん、そうですね。
苦手な人はね、うん、いっぱい人と話してくださいとしか言いようがないですね
ねえ、
ホスピタリティだと思ってね、
うんうんうん、
サービス業だと思ってやってください。
うん、
秋葉さんホテルで働いてましたけどね。
そうですね、
でもなるべくお客さんに余計なエネルギーを使わせないようにするわけじゃないですか、
うん、
おカバンお持ちします、お部屋ここですよ、ここからここエレベーターありますよっていちいちやって、うんうん、お客さんがあれどこエレベーターあるんだろうとか、客室どこなんだろうって思わせないように誘導するわけじゃないですか、
おっしゃる通りです。
だから快適なわけじゃないですか、
うんうん、
で一緒でコミュニケーションも、あ、これ何の話してるんだとか
うん、うん、
これ結局何が言いたいんだって相手に思わせてしまってる時点で、
うんうん、
余計なエネルギー使わせてるので。
そうです、違和感満載ですね、それは。
ホスピタリティが足りない、
うんうん、
もっと尽くしましょうって
本当ですね。そっか、なんか、うん、何だろう、こびてるのと尽くすの、
うんうん、
また全然違いますけどね。
こび、ああそうですね、
うんうんうん、なんかどこまでその他者性を持てばいいのかっていうか、
なんか例えばね、ホテルのサービスマンだったら、
うんうん、
そのさっき言ったようにお客さんがエネルギー使わないように心地よく過ごしてもらうためにやるのは他者性じゃないですか、うんうん、
はいはいはい。
こびるっていうのは多分さらにそれを過剰にしてとかおべっかにしてとか、
うんうんうんうん、
要するにその背後なんかあるんですよ、下心が。
下心、
ここまでやればチップもらえるんじゃねえかとか
はいはいはい、
昇進できるんじゃねえかとか、
うんうんうんうんうん、
指名もらえるんじゃねえかとか、そういうのは多分媚び、
欲が出ちゃう、
そう欲が出ちゃ
ってってことですね、
だと思いますけどね。
うーん、うんうんうん、なるほどなるほど、そうかもしれないですね、
だからこのねラジオとか俺のメルマガではみんなにエネルギー使わないように聞いてもらおう読んでもらおうって思ってますけど、
うんうん、
だからと言って別にお客さんになってもらおうとか、コンサル受けてもらおうなんて1ミリも持ってないので、残念ながら。
そうですね。
全然持ってないので。
それは全然伝わってこないですね。そうだな、そっかそっか。
ね、こびてる文章とかもあるじゃないですか。
ありますね。
私のお客さんは本当に皆さん素晴らしい人たちでいつもありがとうございますみたいな言ったことねえよって
ねえ、ないですね、うんうんうん、
素晴らしい人も多いですけど、
うん、
ねえそんなのネットで言う必要ないだろ
う
って
、うんうんうん、
しなぜセールスレターにそれを書き出したみたいないつも本当にとっても感謝しています、うんうん、みたいな、
うんうん、
だから今回も参加してねみたいな、
うんうんうん、うん、そうなんか裏が見えますよね、うん、やっぱり、
うん、
そっかそれはコビなんだ、そうだな、
それはやっぱちょっと気持ち悪い
うんうんうんうん、なるほど、
秋代さんに誕生日プレゼント渡したら、
うん、
なんだろうね、もっといいもの返してもらえる、倍返しみたいな、倍返ししてもらえるんじゃないかみたいなねアホかって
うんうんうん、あーそうですね、
ですかね、ブルーさんにねご飯をおもてなしいつもしていたら、
うんうん、
ミュージカルのいいチケットもらえるんじゃないかとか、うんうん、もらったことないですからね
聞いたことない、
聞いたことない、なんか誘われない一回あるかな、
うーんそっか、
そうですね、
あー確かにそういう風に人付き合いってしてないですね、うん普段、
うん、
うんうんうん、
音がねカラッとしてますよね、
そうですね、
おこれいいと思ったからあげるみたいな、
あそうですね、カラッとしますね、
うん、
うんうんうん、
だからなんかもらったらなんか返さなきゃっていう人もいるじゃないですか、
はいはいはい、
それもねまた変じゃないですか、
うんうんうん、
別にもらったから絶対返さなきゃいけないってわけじゃないし、
うんうんうん、
終わらないじゃないですかそれも、
終わんないです
よ、あげ合いみたいな
そうですね、
よくないですよね、清さんから味噌もらったからまた返さなきゃ何かみたいな
ずっとです ね
ずっとですもんね、
うんうんうんうん、確かにそうだな、うんうん、
あの下心はすごいわかる、その媚びはすごいわかるんですよ、うん、自分に媚びで会いに来る人たまにいるんですけど、一瞬でわかるんですよその、うん、あーこの人メルマガで紹介してほしいんだなとか、
あはい、
一緒にセミナーやりたいんだなとか、はい、すごいわかる、
あ
やらないけどねって
あわかります、この間のあのなんだっけなんかウェブマガジンじゃないけどそういうのになんかのなん紹介リレーみたいなしていく行きたいからっていうおばさんに言われてたってなったじゃないですか、うんうん、なんか私の記事を掲載させてほしいみたいな、うん、もうなんか奪う気バンバンみたいな、
うんうんう
ん、なんかよくわかんないですけど、
なんかそういうのあります
よね、ありますね、
そのなんか自分が将来自分の仕事が大きくなるように、
うんうんうん、
自分の利益があるためにこの人とつながるとかね、
そうですよ、だから大して会ってもないのになんかめちゃくちゃタグ付けされて、なんか文章に私の名前入ってるとか、いや別に宣伝してもらいたくないし、
うんうんうん、
別にあなたとそんなに関わりないしみたいな、うんうん、なんでしょうね、
それはすぐ分かりますよね、
分かります ねなんかそう宣伝にもなると思ってみたいなこと言ってくるんですけど、いやいやいやみたいな、
うん、あるあるです
よね、結構ですみたいになりますね、うんうんうん、そうやっぱ心よくそうありがとうございますっていう人と、いやいやいいですっていう人と、うんうん、
いますよね、
わかりますね、うん、それは、うんうん、
ね、理はやめた方がいいですねってことで、ね、秋尾さんが遠いので、
ね、ああ遠いのでこれから帰ります。
そろそろ切り上げますか。
はい、そしてお聞き苦しい声でね
いやだんだん普通に戻りましたからね。
やっと。そうですね、今年の花粉はすごいですね、
うんうん、飛んでますか。
本当に
相原だからこそ、
とにかく喉にきます。私は
喉に来るんですか。
最初喉が変だなと思って鼻うがいするともういろんなものが出てきますはい。
喉に来るんだ。俺は鼻にきますけどね、花粉症は。鼻と目、喉は全然なんないと思う。
そうか、今まで花粉症全然なかったんですけど今年は喉にって人すごい多いです。
へえ、喉に来るんだ。嫌ですね。
うん、そう、鼻うがいをしたいのにその鼻うがいの何生理食塩水も通らないみたいな、
うん、もう詰まりそうにな
ってそうですそうです、はぁーみたいな感じ。
それよほどですね。
でうちの長男も鼻うがいしてます、一生懸命。
まだ花粉症じゃないですか。
いや今年発症してますね。
早いな
そうです。うちんちのゴミ箱すごいティッシュこんもり。
これって東京病なんですか、花粉症って。俺田舎にいた頃全然何にもなかったんですけど。
なんか東京都その青梅とかあっちの方になんかその杉をめちゃくちゃ植林したっぽいんですよね、その高尾とか。それが大きくなって今みたいになってんじゃないかっていうのは聞いたことありますね。なんていう木を植えてくれたんだと思いますけどとんでもないの植えてくれたなみたいな。
そう、田舎の方はね、うん、木あるもんなんですけど、そうですね、全然平気だったんで東京来て、
うん、
あれみたいな。
で植林した木が杉だったっていうのは聞いたことありますけど。
いい迷惑だ。
迷惑ですね。はい、
皆さん鼻うがいしてください。
うん、はい、
すっきりするので、
はい、
ってことでお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。